おはようございます。皆様にはいかがお過ごしでしょうか。クリスマスの時期は例年ですと、街は夜も人々が行き交い、賑やかです。大きなクリスマスツリーや明るいイルミネーションで人々の心を誘います。それに応えて、レストランやショッピングモールも盛況です。家では大人も子供も楽しい団らんでにぎわいます。クリスマスはそれぞれがそれぞれの明るい思いを重ねて時を過ごします。誰でも何かに期待し何かに希望を得ようとするのはごく自然なことです。しかし、たとえクリスマスが商売に利用されようと個人的な事情が加えられようが、クリスマスが真にもたらすことは変わりません。そこには心に響くこと、期待できる望みを持てることがあるからです。なぜならそこにおられるのは救い主イエス様だからです。創造主なる神様が人として私たちの中にお遣わしになられ、ご自身を表されたのが救い主、神の御子、イエス様です。救いとは何からの救いでしょうか。個人にある病、悲しみ、困難があります。社会には不公平、紛争、暴力、戦争などがあります。それらのことからの救いを思います。その救いがあります。しかし、聖書は私たちの心を照らし、さらに心の底にある神様への不従順、背く心、そこにある自己中心の心を指摘します。本来、創造主なる神様に向かうべきものが、それてしまって、自分に向かっている姿が罪です。罪がさまざまな課題、問題を人々の間に引き起こしています。その罪から救い出され、神様のもとに立ち返ることこそが人間に幸いなことなのです。神様との間に平和を得るからです。不安が取り除かれます。そのため、救い主イエス様がご自身の命まで捧げて私たちのために取りなしをし、罪が許されるようにとしてくださいました。そして神様のもとに戻れるようにしてくださいました。神様と救い主イエス様のことをこのように聖書では表しています。その一節です。神はその一人子をお与えになったほどによ、私たち一人一人を愛された。一人子、イエス様を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ヨハネ三章十六節です。救い主イエス様は一人の若い女性によりお生まれになりました。天使ガブリエルがこの女性マリアのところに遣わされます。天使の語る言葉に戸惑います。天使は、恐れることはない。そして、生まれる子は偉大な人となり、意図高き方、神様の子と言われます。と伝えます。さらに、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。そのような御子イエス様がお生まれになると告げるのです。しかし、若い女性には大変なことになったと思ったことでしょう。大きな負担があったはずです。神の御子が自分のうちに宿られるということですから、誰も経験したことのないことです。ここでもう一つのことを聖書は教えています。天使が、神にできないことは何一つないとマリアに語り、 ことをなさるのはあなたではありません、神様ですと語り安心を与えます。私たちはどうでしょうか。いかなる時でも神様がなされることにお任せせよと言われて、そこにお委ねすることができるでしょうか。過去の自分の経験や理屈もあります。果たして自分でやれることなどのことだろうかと考えて、心を閉ざし結論付けようとします。実はマリアの他に似た経験をした人物がマリアの親戚夫婦にいました。ザカリアと妻エリサベトです。ザカリアは老人、妻のエリサベトも高齢となっていました。彼らには子供がありません。この二人とも神様の前に正しいと認められた夫婦で、神様の示す掟と定めを守って生活し、非の打ちどころのない人たちでした。ザカリアは神殿で神様に仕える祭司職を担う人でした。マリアに天使ガブリエルが現れ、神の御子イエス様の誕生を予告した5ヶ月前ほどのことでした。天使ガブリエルが神殿で祭司の務めをしているザカリアに現れます。恐れを抱いたザカリアに、恐れることはないと天使は語り、ザカリアの妻エリサベトに男の子の誕生を予告します。その男の子は後のバプテスマのヨハネです。神の御子イエス様の先駆けとして、絶えず救い主イエス様がおいでになることを告げ、そのもとに立ち返るようにと語り続けた預言者でした。ザカリアはその予告は受け入れがたいことでした。長く求めてきたこと、祈り続けてきたことではあったけれども、もう夫婦は老人になった。人生の長い営み、世の中のことを知り尽くしたものです。よくわかっています。そのようなことは言わないでくださいとの思いです。ありえないことです。まして信じろとは無理なことですと心を閉ざします。しかし、ザカリアは後にそれが真実であるということを知り、従います。さて、若いマリアはどう受け止めたのでしょうか。事態をそのまま受け止めます。38節の言葉に、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと答えます。自分の身に何が起ころうとお任せしますという大胆な回答です。その場で特に大きな確信があったのでしょうか。私たちも人生に何かの決断を迫られるようなことになりますが、そのような時どのように受け止めたらよいのでしょうか。どう選択することが求められているでしょうか。創造主なる神様は私たちの最善を願い、用意されています。こうおっしゃるお方です。恐れることはない。私はあなたと共にいる神と告げられた神様です。神様は今、神の子と呼ばれる救い主をお与えになりました。私たちは一人で物事を抱えることは必要ないのです。救い主がおられるからです。天使たちが神様を賛美し、地に平和といった言葉があります。地には平和、御心にかなう人にあれ。第一次世界大戦の時でした。 今から107年前の1914年12月24日25日のことでした。ヨーロッパの西部戦線でドイツ軍と英国軍の前線の一部でしたけれども、戦争が一時停止しました。英国軍がドイツ軍の塹壕に近づくと、銃撃ではなく歌声が聞こえてきました。ドイツ兵たちが歌っていたのです。その歌、賛美歌は清しこの夜でした。日本語訳で、清しこの夜、星は光り、救いの御子はまぶねの中に眠りたもう、いと安く。ドイツ軍も英国軍も戦闘を停止し、ある兵士は歌い、互いに持ち物、タバコ、チョコレートなどを交換しました。さらに、お互いにサッカーに興じたりして、しばしの平和を楽しんだのです。どの国の人々も平和、平安を求めます。救いの御子は幼子として、神様の平和に守られ、穏やかに休んでおられます。まさしく命がけの戦いの最中、救い主イエス様にある平和は、ドイツ人であろうが、英国人であろうが、すべての人のために必要でした。聖なる神の子と呼ばれるイエス様にそれはあります。私たちのために来られるイエス様に、心を開き、お迎えしようではありませんか。この救い主に神の平和があります。救い主のお名前を賛美し、お迎えいたしましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。私たちは今年も救い主イエス様がおいでになることを待ち望む大光節を迎え、その平和と喜びに預かれますことを感謝いたします。神様が救い主により、どれほど私たちを愛しておられるか、また救い主イエス様がご生涯を私たちのために仕えて捧げてくださったかを思い感謝いたします。マリアが素直に神様の御告げを受け入れたように、私たちに主イエス様をお迎えする減り下った心を与えてください。今も揺れ動く世界に誠の平和と希望をもたらしてください。私たちの大切な家族や友人、近隣の人々が救い主イエス様に出会い、抱える痛み、罪の重荷から解放され、神様の平和を受けられるようにお願いいたします。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。